TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
社会、経済、テクノロジー、そしてカルチャーまで様々な分野の最前線をゲストに伺うコーナーです。今日のゲスト、 VR ゲーム制作者の新清さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新さんにはセッション22時代、ゲームジャーナリストとして番組にたびたびお越しいただきましたけれども、
はい、そうでした。
現在 VR ゲームを作っていらっしゃる、うん、ということなんですね。
はい、今 VR ゲームの開発会社に今変わりまして、はい、VR ゲームの専業の開発のベンチャー会社におります。
おー、そうなんですか。
そしてあの NHK 出版新書の VR ビジネスの衝撃、仮想世界が巨大マネーを生むもお出しになってるんですね。
はい、そうですね、うん、ちょうどちょっと前ですけどね、2017年です、は
い、今 VR ゲームどういったものを作ってるんですか。
はい、ソード・オブ・ガルガンチャというゲームで、はい、VR を使ってですね、剣で戦っていくゲームです。
おお、バサバサ切ったり。4人、
そうです。もう4人で一緒にですね、マルチプレイをする形で、世界中のいろんな人と協力しながら、101階層をずっと進んで、奥進んで、ボスのガルガンチャというね、12メータークラスの大きな敵を倒すというゲームを作ってます。
はあ、ね。そんな新さんに今日お話しいただくテーマは何でしょうか。
はい、今日はVR が示すゲームの未来についてお話をさせていただきたいと思います。
うん、VR もね、プレイしたことあるって人だんだん増えてると思いますけれどもね。
そうですね、VR もだんだん知られるようになってきたと思います。うん、特にVR はVR 機器を頭にかぶってですね、左右で、コンピュータグラフィック映像を見せて、目の錯覚を利用して奥行き感のある世界を見せるような技術ですね。
はい、
で、まあ、2012年頃からスマートフォン用の技術を転用する形で発展してきてたんですが、うん、まあ、2016年に VR 元年と言われて、なかなかすごい一般的な普及が来なかったんですが、まあ、最近になって新しい機器も出たこともあって、普及が始まってきているという状況です。
これまで VR の機械ですと代表的なもの、どんなものがあるんですか？
はい。まあ、有名なところで行きますと、Facebook のグループであります、オキラスが開発しております、オキラスリフト。それから台湾の HTC 社が開発している HTC Vive、 それからソニーさんが開発をされているプレイステーションフォーム系のハードウェアであるプレイステーション VR といったものが有名です。
そうした VR のゴーグルなどでどんなゲームがこれまで作られてきたんですか？
そうですね、代表的なゲームとしてはビートセーバーという音ゲーが今すごくヒットしてます。トータルで250万本ぐらいヒットしているんですが、はい、まあ、音楽に合わせて前からですね、いろんなブロックが飛んでくるんですね。
はい、
それを手に持っている、ライトセーバーを使って切っていくっていうゲームなんです。うん、で、体の動きや、腕の動きがそのまま全身を使って、反応しますので、まあ、今までのゲームですとボタンを画面に合わせてポチポチと押していくような感じだったんですが、そうじゃなくて手足とかをですね、本当に振り回して動かしてクリアしていくっていう体験は全く違っているというものですね。
なるほど。南部さん、想像つきますか？
体ごとでしょ。
うん、
もう実際動いてでしょ。
だから両手に光の刀を持って、目の前からそのでっかいキューブが次々とやってくる。
それを壊していくっていう。
バサバサ、音のリズムに合わせて。
で、
それも例えば色ごとに、その、どう切ればいい、どっちの刀で切ればいいとか変わったりもするから、本当全身を使って、あ、今度右で切らなきゃ、左で切らなきゃって。
やってみたい。
やってみたい。
うん、
プレイ動画とかね、YouTube とかにいろいろ上がってますよ。上手な人。
いっぱい上がってますね。
うん。これ、VR 技術が採用されたことで、ゲーム業界の影響、変化というのはいかがですか？
はい。すごくいろんな変化が起きてきています。まず大きいのがやっぱり、今までのゲームっていうのは、まあ、画面に向かって、で、ずっと一方通行で動かないっていう形が基本だったんですが、
はい、
今、VR 世界の中ですと、本当にそこに物があるように感じられるんですね。
うん、
例えば、そこの VR 世界の中でレバーを掴んで操作したりとか、まあ、本当に、うちのゲームですと、12メーターの巨大な敵と言われても、テレビモニターだとどうやっても大きな敵っていうのは画面の中以上には見えないですよね。
はい、
ところが実際にゲームの中に入りますと、12メーターのボスっていうのは本当にでかくてですね、
うん、
頭を見上げなきゃいけないんですね。実際に見ているように。で、それだけでもう体験としてですね、自分が本当に仮想世界にいるっていう実感がすごくするんですね。
うん、
で、もうこれだけでもゲームの表現方法というのは今劇的に変わりつつあって、新しい方法論がたくさん出てきている、また大きな発展が起きそうな雰囲気になってきてます。
なるほど。今後の発展の中で注目というのはどういったものなんでしょうか？
そうですね。一つは単にゲームの機器として出てきているというところだけではないですね、はい。社会的な応用がすごく今進んできていまして、例えば建築分野なんかではすごくもう応用が始まっているんですが、はい、3D のデータをですね、実際にまさにそのサイズで実際に見ることができるということがあって、はい、設計に使われた 3D データをそのまま VR の環境に表示することによって、完成前の建物の中に入ることができるわけですね。で、例えば自動車の設計なんかにも今これはすごく応用されていまして、自動車のもういちいち一つ一つモデルを作らないで CG のデータをそのままのサイズで中を見て、で、実際にその内装品とか適切かどうかっていうことを確認するみたいなことも始まってます。
建築物とかで実際に入ってみると、あ、トイレ意外と遠いな、ちょっとダメだなとか、いろんなテストみたいなものができますよね。
はい。もう簡単なものでいきますと、まあ、シータという360度撮れるカメラがあるんですが、それを使って不動産の内見ができるような仕組みも出来上がってきてます。そうすると、いちいち一軒一軒家の中っていうのが写真だけだとわからないのが、まあ、360度のゴーグルを使って見ることによって、大体どういう家の間取りで、どういう形になってるのかっていうのがわかるというようなサービスも出てきているんですね。
なるほど。シンさんが特に心を動かされているサービスであるとか、動きというのはいかがですか？
そうですね。VR に関してはトレーニングの分野ではすごく、効果が高いってことがすでに証明されつつあります。例えば NASA はですね、もうすごく宇宙飛行士の訓練に今 VR の機器を使ってまして、もう背中で吊り上げて目線を、もう VR の加工ことによって無重力の空間に近い実験、訓練を、宇宙飛行士することができるようになってきてます。これはもう映像でしか公開されていないんですが、もう見ていると、なるほど、こんな風に応用されていくのかっていうのはすごくびっくりさせられます。
そこまでね、いろいろ養成とか訓練とか、日常により近づく訓練というか領域が、そこまで来てるってことですね。
そうですね。フィットネスやリハビリにもすごく使えるというふうに言われていまして、同じ作業の反復作業みたいなものっていうのは、ゲームとの相性がもともといいんですが、それが VR の中に入ることで、さっきのビートセーバーみたいなようなものっていうのは体を動かすんですが、それを単純なフィットネスの作業に落とし込んでいくようなソフトも出てきています。
これ、新しく VR 技術といいますか、VR デバイスが、次々とこう注目をされていますけれども、次世代機っていうのは今どんなものが来ると言われてるんですか？
そうですね。今一つにはまず、来月以降に、まあ、新型のプレイステーション5とか、Xbox の新型機といった家庭用ゲーム機の新型も発売も出てくるんですが、はい、VR 機器も今新しいものが出てきています。一つは、先週発売になりました、Oculus Quest 2というハードウェアが出まして、これは Facebook がかなり力を入れているタイトルです。で、またソニーさんは来年以降に PlayStation 5向けの新型の PlayStation VR 2を、準備されているというふうに言われていまして、まあ、新しい体験というものが、ね、できる場所っていうのはどんどん増えてくると思います。
ということは、まあ、そうやって、よりグラフィックが綺麗で、しかも、だんだん価格も落ち着いてきてるということで、短くなっていくんですね。
そうですね。やっぱり値段がすごく下がってくると思いますので、多くの人にとって、なかなか手が出にくかった体験みたいなものが、すごく劇的に簡単になっていく、もう日常的にあるみたいな状態になっていくのは時間の問題だと思いますね。
ちなみに今後、シンさんがチャレンジしてみたい、ゲーム制作っていうのはどんなものですか？
そうですね。我々の会社として見るともっとですね、VR の世界の中が日常的にいろんな人がコミュニケーションが取れるような世界を作っていきたいと思っています。はい、今、うちのゲームでは最大4人までの、ゲームができて、で、ラウンジみたいなところがバーチャル空間の中で作ってまして、そこに8人の人まで入れるようになってます。これをもっともっとたくさんの人が同時に入って、VR 上で他の国の人とも関係なく、誰とでもコミュニケーションできるような場所を作っていくっていうのが、まあ、一つは究極のゴールですね。
じゃあコミュニケーションも変化をしていくということですか？
そうですね。本当に会話をしていて、ボディーランゲージなんですけど、の VR 世界の中で人と人が会いますとですね、もうそこに人が立ってるとしか感じられないんですね。CG のモデルなんですが、やっぱり人の動きをそのまま反映しているので、もう本当に人がその自分の知っている人がいれば、その知っている人がそこにいるとしか感じられない、すごく不思議な感じがあります。
なるほど。
これはやっぱりコミュニケーションの形をすごく変えていく可能性を持っているなというふうに思っています。
ちょっと楽しみですね、今後 VR はね。はい。今日は VR ゲーム制作者の新清さんにお話を伺いました。TBS Radio荻上チキセッション。